こんばんは、下平です。
こんばんは、清水乃です。
こんばんは、早川洋平です。さあ、大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast とか各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。はい、さあ、皆さん、今日は
ね、まあ、2025年。うん、まあ、その世界を語る上ではもう欠かせない。うん、この人、よけて通れないんだよね。
そうですね。
正直ね、関心あるかって言われると、なかったんだけど、やるざるを得ないじゃん、この時期。
もうね、ちょうど就任直後。は
い、ということで、ドナルド・トランプです。うん、で、今回、僕たち3人はそれぞれ別な本を読んで、はい、トランプの勉強を予習してきた上で、うん、自由無尽にというか、はい、少なくとも、人間としてこういう人なんだっていうのが立体的に分かるぐらいまでは行きたいんだよね。
う
ん、
そうですね。
そう。だって分かんないじゃん。なぜトランプってこんな人気あるの？日本だったら絶対首相にならない人じゃん。
最初冗談だろって思いましたもんね。
う
ん
う
ん、
そう。だからこの、ドナルド・トランプの人となりを、うん、個人史を丁寧に追いながら解明していきたいと思います、
うんうん、はい、でも最初にイーラさんが、うん、まあ、取り上げざるを得なかったんである意味泣く泣くというとこですけど、うんうん、なんかあんまり別にそこまでっていうのはなんでですか？
トランプがそこの浅い人だからあ何かを掘っていってなんていうの宝物みたいなのに見つかったら面白いんだけど、うん、掘っても掘ってもゴミの山みたいなのあるじゃん、うん、トランプって、うん、で実際、僕が読んだのはこのトランプ、はい、英語の現代はトランプリビールド、うん、明かされたトランプっていう本なんだけど、これはワシントンポストが20数人の記者と3人の校閲者と、編集トップデスクを2人ぐらいつけて、うん、徹底的に調べ上げて書いた本なの、うん、で、トランプの友達、大学の同級生、お父さん全部に当たった元ネタの、ファクトチェックのページが後ろに50ページついてるっていう恐ろしい本なんですよ。
トランプの本をファクトチェックして
そうで、全て法的な文章が残っているとか、うん、税務署の記録が残ってるみたいなことだけで書いてるんだけど、多分僕が読んだあらゆる本の中で百科事典とか別にしてたけど、この本が一番お金がかかってます。二十数人の記者、アメリカの高級トイレの一流腕こきを、うん、ね、1年とか拘束してトランプを調べることだけにかからしたんだから、
う
ん、
贅沢ですね、ある意味ね。
すごいよ。だから洋平くんが読んでるのはトランプ自伝だから、
う
ん、これはね、トランプは喋ってるだけであとはゴーストライダーが適当に書いてる。
そうそう、
なるほど。
でこれは、ノアさんが読んだ、
はい、
なんていうタイトル、
これは恐怖の男っていうタイトルで、うん、はい、現代はフィアーっていう、
とそう、ここを読んで、この後ろを決め台詞です。
真の力とは恐怖だ。
そう、これをプレイヤーがせるのがまあ、一番の交渉の手だって言うんだけど、うん、これを書いたのは当然素晴らしいボブ・ウッドワードです、うん、もうウォーターゲート事件を暴いたアメリカの超一流名物記者、ね、はい、この三者三様で読んだんだけど、うん、正直ね、面白かった。
面白かったですね。
あのね、うん、スティーブン・キングのホラー小説の悪役を読んでいるようですごい面白い。こんな典型的な悪役がいるのか。
下手なフィクションより面白かった、
うん、面白い、うん、でね、僕たちさ、トランプがさ、就任直前に言ったよね、カナダを51番目の州にして併合しちゃうぞ、
言ってましたね、
グリーンランドをよこせ、うん、パナマ運河、そんなのもともとアメリカのもんだって言ってたけどそういうことを、なんでアメリカなんて豊かで世界一の国なのにそんなこと言うのって言うんだけど、うんうん、その本当の理由が分かりました、うん、僕がね、この本読んでね、3つトランプ本人の口から出た言葉で忘れられないのがあるんだよね、うん、まずトランプはこんなめちゃくちゃなことやってるけど、アメリカのことは本当に良くしたいと思っている、うん、それが一つ、うん、そして2番目、これはあちこちの演説で言ってるんだけど、アメリカンドリームは死んだ、
うん、
今はもう金持ちじゃないアメリカは、だから世界の警察官もできないし、うん、軍事費を世界中にダダ漏れで流すなんてことはできないと言ってる、
うんうんうんうん、
そして3つ目、これはプーチンと習近平と全く同じこと言ってるの。
同じ、
うん、こう言ってます。本当に悲しいことに、人間というのは邪悪な存在である、
うん、
野生のライオンと大差ない、
うん、
要はプーチンも習近平もトランプも、うんうん、性悪説なんだよね。
そうですね、
ここが全然違うの、うん、思い出して、オバマ、クリントン、バイデンは性善説で理想主義、すべ、うん、ての人は自由で、その性的な多様性だって認めようよ、みんなが幸せになれるならいいじゃないじゃん、
うん、
全く違うんだよね、うん、野生のライオンだから、 LGBT 食われたら一緒だろって話だから、うん、この3つの言葉で、あのトランプがこんなに貪欲なのはそこにあるなって気がするんだよね、
うん、
要は アメリカは日本はみんな日本人みんな日本は終わったもうダメだって言ってるじゃん。アメリカ人も心の底ではもうダメだもうどうにもならない助けてくれって言っている、助けてくれの悲鳴がこういう恐怖の男とかこういうトランプを生んでるんだよね。だからそこが分からないとやっぱりアメリカのこと分かんないと思うんだよな。
特にさっきのね、どちらか リベラルの方の人たちの、ね、言葉としてはすごい理想だし、うん、まあ、ある意味、ね、動かすとこありますけど、先週のね、話で新自由主義が終焉してもそれどころじゃないっていう時にはやっぱり、
う
ん、なんか怖いけど、うん、なんかぶっ壊してくれるみたいな方に人はやっぱちょっと引っ張られてもありますよね。
うんうん
だから今回トランプって本当にどうしようもなくて嫌なやつなんだけど、何かをして壊してくれるのはトランプだな、うん、ハリスじゃないなっていうことで選ばれてるんだよね、
うん、
ただ正直その勝ってるとはいえ実は3ポイント差の 3% 差、うん、トランプとハリスの差って、だから力は拮抗しているんで、トランプが完全に牛耳れるかっていうとなかなか難しい、
うん、
もちろんそのトリプルレッドだよ、上院も下院も共和党が取って、しかも大統領はトランプだから、
うんうん、
そうなんだけど上院下院の差がそんなにないので、例えば予算を組むときに思う通りに自由に組んだらいいかっていうとそれは難しいんだよね。なぜかっていうと、それぞれの予算に対する共和党側でもその政策はちょっとっていう人が何人から現れるとカタッて逆に傾いちゃうから、なのでトランプもかなり自分に反対する意見を入れないといけないし、気を使わないと予算が組めないのでそんなに自由になるわけではないです。
アメリカってでもね、まあ、結果的にはそのトリプルレッドで圧勝ってね、うん、言われてますし、そういう意味で圧勝なんでしょうけど、確かにあの 毎回、
うん、
あの数字見ると、うん、日本の選挙と違って、
う
ん、本当にもうほとんど互角ですよね。
そうだね。
だから国のなんかやっぱそういうどっちかに傾いたらシーソーがまたもうちょいなんかバランス取るみたいななんかあるんですかね。
うん、だからそこら辺に関してはやっぱり大統領選のこの形自体が問題だよね。
形
直接投票では前回、うん、前々回共に民主党が勝ってるので、
うん、
数的には多かったのに、でもやっぱり、ね、
うん、
各州の総取りになるから、
うん、
トランプじゃん、
うん、
でしかもこれを例えばさ対 GDP 比で見たりすると、
うん、
圧倒的に民主党なの、
うん、
要するに金があるのは、うん、まあ、日本の GDP より多いカリフォルニア、あとは東部北部の沿岸部じゃん、はい、ニューヨーク、ボストン、シカゴ、
うんうんうん、
あの辺のところは全部あの民主党だから、だから対 GDP 比で見たら、
うん、
正直ね 3-1 ぐらいなのよ。例えば3分の2が民主党派で、金持ちの国エスタブリッシュメントは全部民主党なんだけど、
うんうん、
真ん中の貧しい州西部のラストベルトを全部取ったトランプが大統領になる、
うん、
でも経済的にその人たちが持ってるのはせいぜい3分の1なので、
うん、
そう考えるとものすごくアンバランスだよね、
うん、
厳しいと思う。運用は簡単ではない ね、
まあ、ね、本編でいろいろ深く入っていきたいと思うんですけど、うん、せっかくなんで三者三様なんで、うん、まあ、今イラさんからね、まあ、イントロダクションも含めて一番オーソドックスな部分話してもらいましたけど、うん、ノアさんせっかくなんでこの本読んで
なんかどう思ったトランプって
率直に
トランプって簡単に言ったらどんなやつ、
簡単に言ったらなんかお調子者のお金大好きおじさんって感じだったんですけど、うん、なんかこの本って、うん、あのトランプに仕えていたその官房長官だとか、
うん、
あの弁護士だとか、
うん、
とにかくトランプの周りにいる人にインタビューをして書いた、うん、あの本なんですね、
うんうん、
だからやっぱこの人たちの目から映ったトランプっていうところだったんで、
うん、
やっぱ政治のことを分かってないっていうのが周りの人の共通のトランプの認識、
うんうん、そりゃそうだよね、うん、だってその公選されて選ばれたような仕事に一回もついたことないんだから、
うん、だからやっぱぶつかりますよね、うん、その秩序を持って国を運営したいこの周りの人たちと、
うん、
もうルールなんて無視、
うん、
あのまあ、経営と国動かすの一緒って思ってると思うから、うん、なんかそんな書類仕事とか別にどうでもいいし、うん、とにかく俺が言ったことをスピーディーにやっていくんだっていうことをやっぱトランプは信念にさしてると思うので、そこやっぱ衝突は免れないだろうなっていうところもあるしっていうところで、う
ん、なるほどね、
はい、
なかなかお金大好きな調子
お調子者のおじさん
親父、うん、ヨエ君は
僕はもうズバリですけども、今ちょっとありましたけど、もう全ては取引だって言ってるんですよ。
そうだね。
だからもう40年前はこれ不動産の話ですけど、
うん、
彼にとっては全てが取引なんで、今のアメリカの経営も全部取引だと思ってるから、
うん、
面白いですよ。そのビジネスとか金も興味あるんだけど、
うん、
もうとにかく取引そのものが好きなんだ
って。あ、って書いてあった、
うん、だから本当にビッグディール。あともう一個は一番大事なのは勘って言ってるんで、
うん、
やっぱりその勘がね新自由主義の終焉をもう 嗅ぎつけて、うん、今回も生かしたんだろうなっていうところなんで、もう関東取引の人だなっていう、うん、でそのまま来ちゃった感じがしますね、う
ん、じゃあ叩き上げのなんていうの商売人だ。
そうだから人格問題ありだし、人として好きかっていうとあれなんですけど、うん、誤解をせずに言えば僕はその起業家というか、うん、商売人としてはすげえなってやっぱ思っちゃいました、
ね、そうだね。ただまあ不動産だから限界があったよね、
う
ん、
そう
そう。だからこの人がもし IT 企業とかに入っていて、そこで腕が震えたらとんでもない変な会社作ってたかもね。
ただそのままの取引がね、あのここまではいろいろありながらも、うんうん、来れちゃってるっていうところがね。
なんかこの本に直接書いてあったわけじゃないんですけど、うんうん、この恐怖の男って、トランプ自身が恐怖の男なのかもしれないんですけど、うん、なんかトランプの中にも何かしらの恐怖っていうか、
ね、
常にこう怯えてる部分みたいなのが、
ね、
そうそうあって、うん、まあ、それが何なのかっていうのを今日分かるのかもしれないですけど、うん、特にこれではなかったら、なんかそういうところ、人間臭いところもすごい感じたかなと、
う
ん
うん、そうだね。さあじゃあちょっと頭から軽く言ってみますか、うん、
はい、
ドナルド・トランプ1946年ニューヨーク生まれで、5人兄弟の4番目なんだって。
末っ子に近いですね。
そうだね。だからそういう点でちょっと可愛げがあるよね、う
ん、
ジョークもうまいし
憎めない。
でお父さんはね、うん、フレッド・トランプ、
うん、
でお父さんが何をやってたかっていうと、低所得者向けの住宅を大量に持っているニューヨークの地元の不動産屋さん、
う
ん
う
ん、でもかなり大手なんだけど、
うんうん、
でトランプは子供の頃、このお父さんが建てたクイーンズにある、クイーンズってロングアイランドの端っこの方なんだけど、うん、そこにある、23部屋がある大豪邸に住んでたの。
すごい。23個部屋がある。何に使うの、そんなにあって。
いやだからパーティールームとかゲストルームとかあって
あるよ、ね、
お風呂が10個とかあって
面白い。
でかいキャデラックがあって、うん、運転手がいてっていうような暮らし。でこの頃小学生のトランプの最高の週末の過ごし方は、
うん、
悪ガキ仲間と一緒に、うん、地下鉄に乗ってマンハッタンに行くことだったのよ。
へえ、かわいい。
そうマンハッタンに行くと怪しい夜店とか変な、
今以上にあったでしょうね。
そうものすごい臭いスライムとかさ、飛び出しナイフ風なんだけど、こうやってピッてやると引っ込むやつとか、
はいはいはい、
あるいは本物のナイフとか麻薬とか売ってるわけ、
うん、
でマンハッタンに絶対に行くなって言われてたの。
へ
え。だけど毎週末に行ったら華やかなマンハッタンに行って怪しい夜店を覗いて、
うん、
ココアだのバターミルクだの飲んでハンバーグ食うのが本当の一番の楽しみ。こんなキラキラしたすごい世界ないなってなるんだよね。
庶民的ですね、割と
庶民的。だから金持ちなんだけど庶民的、
う
ん、でアメリカの金持ちの娘で、トランプの親父さんフレッドは子供にお小遣いやらないのよ、
う
ん、働け自分で、
うんうんうん、
でトランプがやってたのは空き缶空き瓶拾いと新聞配達だって、
うん、あ、なるほど。
だからここら辺がちょっといいとこだよね、
うん、
うちには金はあるけどお前にはやらないよ、自分で稼げよっていうことで、小学生中学生の頃新聞配達させる家なんてないじゃん、
うんうん、
日本であるそんなの。トヨタでもいいよ、ニトリでも、うん、ユニクロでもいいんだけど、うん、そういうとこ日本人ってダメじゃん、
うん、
でもトランプんちはそこはちゃんとしてた。
でもやっぱそこが大きいんじゃないですか、うん、だからあれだけ不動産とか浮世離れしてるような世界にいるけど、うんうん、ある意味一番 地べたというか、そこも知って掴んじゃうってとこありますよね、うん、
でね、ある日そのマンハッタン帰りがお父さんにバレるの。
お
で地元の小学校でブイブイ言わせてたのに、全寮制の超嫌な学校に放り込まれる。
うわ
これが元軍人がやってる学校で、
うん、
ミリタリーアカデミーって言うんだけど、そこはね、言ってみればハマちゃんの学校と一緒なの。
うん、
浜ちゃんの学校ってあまりにも厳しくて、
うん、
みんな脱走するんだけど、捕まえられたらボコボコにされるわけ。
何その学校。
でトランプが行ったその全寮制の高校では、
うん、
元軍人の先生がさ、例えば規則違反するじゃん、
うん、
傭兵君とノアさんに規則違反をする、
うん、
じゃあお前らリングに上がれ、
リング、
グローブを渡されて2人でグローブをつけて殴り合えって言われるの。
え、
そんな学校なの。
怖い。
日本じゃありえない。
そう。
何その学校。
でトランプはそんな学校で必死になってさ、部屋掃除して、
うん、
制服きれいにして、ベッドメイキングは角がこうやって立つようにしないといけないわけ、自衛隊みたいに。それをやった上で上に取り入るためにスポーツで頑張るんだよね。ちなみにトランプはですね、これいい話なんだけど、少年野球ではキャッチャーで、背が大きくて力があったので、右バッターなんだけど、うん、引っ張り専門です。でトランプが引っ張るっての分かってるんで、うん、シフトがみんなこうやって、まあ、右利きなのでレフトに動くよね、
うん、
だからライトの方にコツンと当たればヒットになるんだけど、うん、そっちは絶対狙わずに、
なんで
思い切り振り回してシフトを作ってるやつの頭を越すヒットを打ちたかったなって、ホームランか、似てない、これ今と全く一緒じゃん。
本当ですね、
似てる。
北朝鮮に行って一発で、うん、
うん、
俺だったら北朝鮮の核開発は止められるぜ
とか言ってた言ってた、
うんうん、一発狙いでいくっていう、もう全く一緒、これは本当にいい話だったな、
うん、
であとは本当に嫌な学校だったっていうのがトランプのなんか自己形成には関わってると思うね、
うん、
で高校出た後は大学、あのフォーダム大学っていう反一流みたいなところに行って、その後途中で箔をつけるためにペンシルベニア大学ってアイビーリーグの一つなのね、
うん、
そこの不動産学部に入る。
不動産にやっぱ興味があった
んだよね。で卒業した後はすぐにお父さんのところに行って一緒に働くんだよね、うんうん、でちなみに25歳で社長になり、うん、トランプマネジメントかな。でその時すでにトランプじゃないよ、一応社長の形になってるけど、会長のお父さんが持っている物件がアパートの数14,000、
うん、わすごい。
だからここで25歳の時何してたかっていうと、うん、家賃取りです、
うんうんうん、
家賃がちゃんと入ってきてるか、
うん、
その住居の間でトラブルがないかっていうのを見回るっていう仕事を少数制でやってた、
うん、
だから地元の貧乏な人向けの公共住宅、うん、でしかもフレッドっていうのがものすごいケチで、お父さんは、うん、その住宅を建てる時にその相場で出ている一番安いレンガを使うんだって、
うんうんうん、
だから倹約家なの、うん、トランプも結構ケチなんだって社長になってるけど、
うん、
だから自分のオフィスは全然飾らないし狭いところだし人間もほとんどいなかった、
うん、
この頃はもう小さな町の不動産屋で、ただひたすらここの規模がアメリカだからでかかった、
うん、
だって14,000戸のアパート持ってるってすごくない？
もうそれだけでね、
すごい。
ところが14,000戸貸してるじゃん、
うん、
アメリカじゃん、低所得者向け、
うん、
なんだけどその頃人種差別が激しかったんで、トランプたちはほとんど黒人には貸さなかったの。せいぜい14,000戸のうち1000もいかないんだよ、もう 1% ぐらいしか貸してないの黒人には、
うん、
それで司法局から人種差別で訴えられちゃうんだよね、
あ、それに対して
20代で、
うん、
で伝えられてどうすんだろうな、もうみんなは謝ればいいっていう、これから人種差別はしないです、黒人にも貸しますって言えばいいじゃんって言うんだけど、トランプはそれが嫌で、その時にニューヨークの社交クラブでこのロイ・コーンっていうこの人がその後のトランプを決める、だから今度 の, あの映画で来るよね、アプレンティスっていう映画が来るんだけど、この映画の準主人公になっているロイ・コーンっていうものすごく複雑な不思議な弁護士に出会うんです。ロイ・コーンは何をした人かっていうと、超腕利きの法律家弁護士だったんだけど、あれ覚えてるかな、みんなマッカーサー委員会っていう誰かが共産主義者であるかどうかっていうのを徹底的に調べて赤狩りをしまくるっていう委員会があったの。だからもうそこで呼ばれたらもうダメなのよ、まずアウトだから。なのでこの赤狩りに呼ばれてその後自殺したとか会社をクビになったとか会社が潰れたみたいな人が何百人といるような極悪委員会の法律顧問だ。でそれを辞めた後ギャングだったり超大金持ち の依頼だけ受けて、しかもゴリゴリに法律をやったり相手に嫌がらせをして必ず勝つっていう悪の弁護士だった。
なるほど。
しかもロイ・コーン自体はチビでちょっと坊主のおっさんなんだけど、
うん、
バリバリのゲイなんだけどずっと隠してるわけ。
そのまま確かに映画の主役になれるな、
うん、
むしろ
そう。でロイコーン自体はさ結局最後はガンとエイズで死ぬんだよ ね、
最後
ね。でも政府の中にいる時にはホモセクシュアルは許せない、
うん、
ホモセクシュアルが教師になったらアメリカの教育はめちゃくちゃになるとか言ってるわけ、自分のことは置いておいて。だからとんでもなく複雑な怪物なんだよねこの人。
サイコパスですかね。
そうで、このサイコパスが何をやったかっていうと、うん、何かトラブルが起きたら引き下がるな、徹底的に戦い抜け、でやられたら倍返しだじゃなくて100倍返しだでゴリゴリいけと、でこれを一生の言葉にして戦っていくの、トランプが。
まさにそうですね。
なんかこのロイコーンっていうのがあまりにも複雑で変なやつなんで、
うん、
ここが見えるとなるほど、ただの不動産屋のお坊ちゃんがこんな風な化け物に育っていくんだっていうのは分かると思う、
うん、そこがあってこそですね。
そう、
一応聞きますけど、トランプはこのロイコーンのことは未だに疑ってないってことですよね。
何を？
だからメンターとしてもちゃんと信頼した。
いやだからこの人が落ち目になった時は切ってる。
あ、そうな
ん。しかもほらエイズとガンが分かってるから、
はいはい、
その後はもう付き合ってない。
あ、そうなんです、
ね、ただここの時のメンタリティはもう変わらず残ったね。
うん、
訴訟が起きると自分も逆の訴訟をして、
うん、
相手に5億円訴えられたらこっちは50億訴え返すっていう、
うん、
そのやり方でなんとか
確かに。
そうなるとどうしてもさ、法律家の間で示談にしようってことになるじゃない。
うん、
その原型が彼の中にロイコンのあるわけですね。
ありありありありのありですね。
で、トランプは実は上昇志向がすごく強かったんで、ね、正直こんなさ、下町の貧乏アパート1万4000戸よりも、
うん、
ほら、子供の頃の憧れは？
え、マンハッタン。
マンハッタン。
あ、マンハッタン。
マンハッタンで仕事がしたかったの。やっぱりニューヨークの中心に行きたい。
うん、
下町の貧乏人向けの仕事なんて嫌だ、うん。ということで、実はトランプが20代だった頃、70年代のニューヨークは大不況だったんだよね、実は、うん。で、要は都心からみんな郊外にお金持ちの白人が逃げ出し、
はい、
都心が荒れてくるわけ、
うん。
で、その頃再開発でめちゃめちゃ安かった、コモダーホテルっていうのかな。場所はいいんだけど、もうボロボロで地下に入って行ってみたら、
うん、
ホームレスがたくさん住み込んでるし、
うん、
ネズミが猫ぐらいの大きさがあって、そのネズミを駆除するために猫を何十匹も放すんだけど、猫が全部食い殺されちゃったんだって。そんなホテルを超安い値段で買って回収するの。
じゃあ皆さん行きたいとこですが、はい、まだ無料部分ですね。
あ、そうなんだ。
じゃあ皆さんが忘れるぐらいそうストーリーがある
ので、いや、めちゃ面白い。
そ
う、
で、今のその超オンボロホテルがですね、
うん、
今のニューヨークのグランドハイアットにどう変わっていくかをこの後話します。
はい、そういうことで、やはりストーリーの映画以上ですけど、
うん、
さあ、ここでじゃあお便りご質問お願いします。
はい、お便り、ノーグッドさん、40代の男性からいただいています。
はい、
261回のインド特集視聴しました。カーストの残酷な現実をいろいろと考えさせられましたが、番組を見ている中で、篠田節子さんかな、うん、のインドクリスタルという小説を思い出しました。
はい、
日本人のビジネスマンがインドで不思議な少女と出会い、矛盾と混沌に満ちた、インド社会を体験していくという物語です。カーストや男尊女卑といったインドの旧弊が指摘される一方、欧米の人権意識は偉そうな上から目線という皮肉もあり、善悪の境が混沌としたまま、その混沌の中に読者を引きずり込むような不思議なエネルギーに満ちた作品でした。オトラジ番組内でも、インドの文化は悪いところもあればいいところもあるという感じのコメントがあったと思いますが、簡単に白黒で割り切れないからこそ、現実の人や文化は面白いところがあるのかもしれないなと思ったりしました。
うん、わ、素晴らしい感想だね。うん、でも本当そういうことだよね。
うん、
一方的に直せっていうような問題じゃないから ね、
ね、
ただゆっくりゆっくりとだけど、そのイスラムの女性問題とこのインドのカースト問題に関しては改善に向かわざるを得ないよね。
うん、うん、
将来的にはね。
そうですね。うん、はい、じゃあ次質問、風の時代さん、50代の男性からいただいています。
お、来てる。はい、
うん、YouTube で偶然発見し、面白いと思う有料会になりました。
お、ありがとう。
そういう見方や考え方があったのかと気づきをたくさん与えてくださり、ありがとうございます。質問なのですが、よく風の時代と聞きます。はい、そうなんだろうなとなんとなくは分かりますが、そもそもどういうきっかけで始まったのか、何が目的なのか、そういう時代が本当にあるのか、自己啓発のビジネスの一環なのか、もやっとしてよくわからないので教えてください。
あ、これね、
うん、
あの自己啓発とかでは全く関係なくて、星占いです。
うん、
なんだっけ、僕もちょっと忘れちゃったんだけど、冥王星だか海王星だかが
今言ってますよね。
そう、ものすごく大きな、あの100年200年単位で動く星が風の星、水瓶座かなんかに入るんだっけ。
うんうん、
それでこれからの200年は風の時代になるって言われてるんだよね。で、この話って一番なんか説得力があったのは、まあ、前回は地の時代だったんだけど、うん、地の時代が始まった200年前から産業革命が起きて、工場とか大量生産とか工業とかが進んでいくっていうことが起きたので、例えばなんていうのかな、鉄とか、
うん、
コンクリートとかの時代、自動車の時代から風の時代になって、情報とかエンタメとか噂とか、
うん、
呼吸器系の病気の時代になるっていうのを言われて、うわ、なんか富豪が合いすぎてるなっていうので、みんなこれに注目してるんだよね。
うん、
まあ、でも面白いですよね、この自己啓発ビジネス一環なのかじゃないけど、うん、逆にそれをね、利用したビジネスなんかも ね、
う
ん、
ね、
出てるとあんまり振り回されない方がいいかもしれない
です。でも意外とあると思うな。うん、だって完全になってるじゃん今。
なってる、なってる。
マイクロソフトからさ、うん、SNS、IT ビジネスの時代になったし、
うん
うんうん、
でもなんか風ってやっぱ勢いがよく広がっていくっていう、
うんうん、
ね、どんどんこう伝達していくっていう感じあるから、ビジネスとかでもね、そういう力が ね、 ね、うん、働くって考えたら、
だからそれでも同時に山火事の時代かもしれないし、
あ、ね、ロサンゼルス
ね、
ウイルス
の炎上の時代かもしれないし、
うんうんうん、
あとは暴風嵐の時代かもしれないよね。それはもうウクライナとか見てると感じるので、
うん、
なのでそういう意味では これね、風の時代に書いてある本っていっぱいあるんで、一冊だけ読むといいと思います。うんうん、なので、良さそうなやつを一冊選んで読んでみたら面白いよ。うんうん、僕、これを読んだ時にさ、うん、なんか動画配信だけやってよかったなと思ったもん。
そうですね。
これ、風そのものじゃない。
確かに、情報発信のネバですから。はい、ありがとうございます。は
い、さあ、ということで、いよいよトランプ、この後、本編でより深く入っていきたいと思います。続きは4通りご視聴法があります。はい、YouTube メンバーシップ、ニコニコ動画、Apple サブスク、audiobook.jp、いずれかの方法でご視聴ください。詳しくは概要欄をご覧いただければと思います。それでは。